新約聖書エフェソ信徒への手紙を学んできています。今週が最終回になります。6章です。1章から順番に読んできましたけれども、今週が6章で最終回になります。今週の説教の題は霊的戦い、スピリチュアルバトルということになります。お読みしていきます。6章の、10節から6章の終わり、すなわち24節までお読みしていきます。プロジェクターに聖書箇所出ますのでご参照ください。エフェソ信徒への手紙6章の10節から24節をお読みします。最後に、主にあってその大いなる力によって強くありなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは人間に対するものではなく、支配、権威、闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊に対するものだからです。それゆえ、悪しき日にあってよく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を取りなさい。つまり、立って、真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音を告げる備えを履き物としなさい。これらすべてとともに真理を手に取りなさい。それによって悪しき者の放つ燃える矢をすべて消すことができます。また救いの兜をかぶり、神の剣、すなわち神の言葉を受け取りなさい。どのような時にも霊によって祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が口を開くときに言葉が与えられ、堂々と福音の秘義を知らせることができるように私のために祈ってください。私はこの福音のための使者として鎖につながれていますが、どうか語るべきときに私が堂々と語ることができるように祈ってください。私がどのような様子か、何をしているか、あなた方にも知ってもらうために、ティキコがすべてを報告するでしょう。彼は主にあって愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるためです。父なる神と主イエスキリストから平和と信仰を伴う愛とが兄弟たちにありますように。恵みが私たちの主イエスキリストを変わることなく愛するすべての人と共にありますように。以上です。エペソ信徒への手紙終わりにって、いきなりもう今日初めて来てエペソってなんだろう、終わりに、これなんか武具とか言ってるけどどういうことなんだろうと思っておられる方がおられると思いますので、エフェソがまずどこにあるかというところからお話します。エフェソにある信徒、次お願いします。これがエフェソになります。今でいうところのトルコになります。この時代は、ローマ帝国の一部でした。ローマ帝国のこの地域、小アジアと呼ばれましたけれども、その首都でありました。大きい町でした。で、この手紙を書いているのは使徒パウロです。イエス様の十二弟子の中の使徒パウロで、パウロはローマにおいて投獄されていました。そしてその状況の中で、このエフェソにいる、エフェソにはパウロ二度行ったことがありましたので、そのエフェソにいる教会の信徒たちに向けてこの手紙を書きました。この地域全体で回覧して読むことができるような手紙として書かれています。そしてこの手紙の前半では神の壮大な計画について、彼はパウロは投獄されていましたから時間もありましたし、いろんなことについて考える余裕もありました。外に出ていくことはできない。そして神の計画について思い巡らすこともできましたし、神からの特別な啓示、知らせというのもあった。でしょう。そしてそれについて前半部が書かれています、このエフェソの信徒への手紙。そして後半部においては、じゃあどんな風にして生きていったらいいのか、それが先週だから4章まではそういう全体像が書かれており、5章および6章ではどのようにそれでは生きていったらいいのかということが書かれています。 五章の終わり、先週読めなかったところと、エフェソの六章九節までは、夫婦について、また親子について、またその当時は認められていた奴隷について、どのように扱うのか、使える心を持って、愛を持って、互いに使い合いなさいということが書かれています。時間の都合で今日は10節から見ていってるわけなんですけれども、次をお願いします。ここがまずエフェソですね。で、これエフェソの写真です。実際に私エフェソ行ってきましたので、今は昔のエフェソの町っていうのは、エフェソの町も移動してるんです。昔はここが海岸線だったんですけれども、今はそこは人は住んでなくて遺跡のようになっています。次お願いします。これもそうです。こういう広い道も残っています。エフェソ、今のトルコになります。続いてお願いします。これも遺跡です。図書館、こんな立派な図書館の跡もある。大きい町だったということがわかると思います。続いてお願いします。そしてこれは当時の予想、多分こんな風だったんだろうなというのもわかります。続いてお願いします。そして教会の歴史では、431年だったと思いますが、エフェソス公会議というすごく大切な会議がこのエフェソスの町の教会で開かれました。その教会も今は廃墟になっていますが、そこで撮ってきたのがこの写真です。続いてお願いします。この教会こういう形で、この右側の穴のようなの、これ洗礼槽です。この中で水を溜めて洗礼を授けていったのが残っています。続いてお願いします。そしてエフェソスにはヨハネ、使徒ヨハネがマリア様と共にイスラエルから移動していったということが伝説としてあります。イスラエルは滅ぼされますので、ローマ帝国によって滅ぼされて1900年間国がなかったわけです。戦後第二次世界大戦の後にようやく建国をし、今さまざまな問題が起こっているわけですが、この時に使徒ヨハネとマリア様はエフェソスに移動していったというふうに語り継げられています。続いてお願いします。はい、これもそのヨハネの名前が付けられた教会です。はい、続いてもうここまでかな。はい、そしてこれが大きい歴史的な全体像です。これを理解しておくとパウロが語っていることがよくわかります。天地創造、初めに神は天と地を創造されました。6日間かけて神は天地創造され、最後にアダムとエヴァ、人を作られました。しかしアダムとエヴァは神から与えられた自由意志を用いて神を愛することを神は願っておられたんですが、むしろ神に背を向けて神を裏切り、自分の行きたい方向へと向かっていった。神を信頼しなかったということがありました。それを堕落と呼びます。しかし神はすぐに救い主を送るということを定められました。そして元の天地創造の時と同じような美しい愛に満ちた光に満ちた清い完全な世界を回復していかれるということを定められました。だけどそのためには長い準備が必要でした。救い主を送るための準備、天から救い主を送るイエス様のことです。クリスマスの出来事です。そしてイエス様は30歳になった時に公の生涯、公生涯に立たれて、そして人々を教え、また病気の人、ハンディキャップの人を癒し、導き、だけど最後には十字架にかけて殺されました。それが金曜日。しかし日曜日に神はそのイエス・キリストをよみがえらされました。死者の中から。それをイースターと呼びます。それが日曜日だったので、教会は日曜日に礼拝をするようになってきました。これが大体2000年前の出来事です。そして今はその後にいます。主の日というのはセカンドカミングとも呼ばれます。クリスマスはファーストカミングでした。神による。だけど2番目もう一度来られます。それが最後の審判が行われていく時です。そして神は全ての人を正しく評価し裁かれ、そして新たな天と新たな地を回復して行かれます。これがまあ俗な言葉では天国と呼ばれることですけれども、主の日の後に新たな天と新たな地、あるいは神の国、天の御国とも呼ばれます。それが 回復されていきます。そこに私たちを招こうとしている。イエス・キリストによって全てのものが一つにされていくんだというのが、パウロがこのエフェソ信徒への手紙の最初のところで1章2章で語っている内容です。でそれらが今イントロダクションです。それらを前提として、じゃあどうやって今の時代を生きていったらいいのか、それをパウロはこの6章でも最後に語っているわけなんです。でその時に、でこれが歴史の全体像、その中でさまざまな葛藤を経験しています。この世界は完全ではないで、戦争もあるし、交通事故もあるし、自然災害もあるし、期末テストもあるし、まあ期末テストではないですけど大変なことかもしれませんね。就職活動もあるし、就職しても会社でもいろんな人間関係があったり、アルバイト先でもいろんな人間関係もあったりすると思います。そういう中でいかに生きていったらいいのか、パウロは新たな天と新たな地の生き方をもうしていきなさいというんです。すなわち神が愛であるように愛を持って、神が許してくださる方であるように人を許し、憐れみ深く恵み深くある生き方をしていきなさいということを伝えています。今日の説教を一言で言うならば、良き戦いを戦ってくださいということです。そしてそれはスピリチュアルな意味での戦いということです。実際に殴り合いだとか武器を持ったりした戦いではなくて、霊的、日本語で霊的っていうとちょっとニュアンスが少し異なってくるんですが、スピリチュアルな戦いをきちんと戦ってほしいということです。そのために必要なことを3つ申し上げていきます。第1番目、まずスピリチュアルな戦いの中に自分たちがいるんだということを知らなければなりません。我々の体というのは実はいつも戦いの中にあります。あまり意識していないかもしれませんけれども、いつも戦いの中にあります。コロナウイルスが広がりました、世界中に。今またコロナ流行っているということも聞きます。百日咳あるいはインフルエンザも流行っているというのを聞きますけれど、私たちの体はいつもウイルスとあるいはそれ以外のものと戦っています。白血球が戦っていてくれるから、そして勝利してるから病気にならないんです。ああちょっと喉がいがらっぽいなという時はちょっと劣勢になっている。そしてそのために、戦いが有利になるためには抵抗力が必要です。まずよく睡眠をとる必要があります。良い休息をとる必要があります。きちんと食事をしていくことが必要、体力が必要です。そうでないと我々の体というのは病原菌に負けてしまいます。でコロナとの戦いというのはこの殴り合いの戦いではないわけです。そういった種類の戦いを私たちの体というのはいつもしています。あるいはなんだか最近すごいイライラするとか、頭にくることが多いとか、もう心が落ち着かないとか、それも戦いなんだ。それもスピリチュアルな意味での戦い。そして自分が無防備でいて戦いの中にいることも気がつかないで、実はボコボコに攻撃されて負けてしまってる。そして自分を傷つけ、自分の大切な人を傷つけているということもあります。霊的な戦いの中にあるということだから、それに備えておくことが必要です。コロナが流行った時には十分睡眠をとって、手洗いをきちんとして、よく寝てということをやりましたね、私たち。そしてビタミン D、 これもいいとか聞きました。あるいは日に当たることも重要だということも学びました。そして備えていったと思います。同じようにパウロは霊的な戦いの中に我々はおり、それにこの戦いってのはすごく激しいものなんだと語ってるんです。先ほど読みした6章の10節、最後に主にあってその大いなる力によって強くありなさいとあります。これギリシャ語の原文で言うと命令形で書かれており、受動態で、しかも現在形、それはこんな風になります。主にあって、そして主のある力にあって力づけられ続けなさいというふうに書かれています。継続的に神によって力づけていなさい。自分だけの力では勝てないということをパウロは明確にしています。霊的な戦いと相手についても2番目のポイントで話をしますが、皆さんや私は自分の力だけで いに勝つことはできません。神から離れてこの力で自分の力だけで勝つことはできません。だから神の武具を取りなさいというふうにその後に言われているわけです。ですからまず自分が霊的な戦いの中にあることを知る、それに気づいておくということが大切です。2番目は我々の敵を知るということが必要です。戦争においても敵を知り、そして自らを知ることが必要です。敵がどれだけの軍事力を持っているのか、どういう強さを持っているのか、諜報機関を持っているのか、それを知り、我が方にはどういった軍事力があるのか、どういった能力があるのか、それを知らなければ戦いを優位に進めることはできません。スピリチュアルな意味での戦いも必要です。スピリチュアルな意味での戦い、聖書は明確に悪魔、そして悪霊という存在を記しています。悪魔というのは神のごとくなろうとした天使、しかし神はそれをお許しにならなかった。そして神に対する恨み、そして神が最もおられる我々のことを自らと共に地獄への道連れにしようとしている。そして神から離そうとする。神の性質はどういうものか。神の性質は第一に愛です。神は愛なりと言います。私の学生はしばしば神に見捨てられたと感じている人がいます。レポート書いてもらうと、自分はもう神に見捨てられたと思っていますっていうふうに書いている子はいます。18歳で大学入ってきたばっかりでそんなふうに思っている子はいます。神があなたを見捨てることはありません。あなたが神から離れていくということはありえます。だけど神があなたを見捨てるということはないんです。神はそして愛以外の動機で何かをされるということは絶対にありません。神がなさることは全て愛の動機のゆえで、それを疑わせるんです。悪魔は、そして悪霊たちは。そして誰もお前のことなんか心配してない、お前し見た目も大したことないし、生きてても意味がない、なんかで目立たなきゃいけないんじゃないの、資格を取らなきゃいけないんじゃないの。取ることは悪いことじゃないんですけれども、自分のセルフイメージを落とさせるようなことをささやきかけてきます。でもね、考えてみてください。子供が自分それほど優れてないと思うことってあるかもしれません。だけど親が小学生の子供を見て、この子はあんまりお金儲けてこないから役に立たないとか思わないですね。もう生まれてきてくれたことだけで嬉しいわけです、親は。そして大きくなってきてる、成長してきてる、それが嬉しいんです。そして他の隣の家の子と比べて成績が悪いからうちの子はダメだとか思わないです。かけがえのない存在なんです、子供は。この親の愛はどこから来てるかというと、神の愛から来ています。神はいろんな人にいろんな能力を与えます。大谷翔平選手には素晴らしい野球の能力を与えられました。彼はトレーニングをして鍛えて素晴らしい野球選手になっていかれた。人格的にも素晴らしい方だと承知しています。だけど神は彼のその偉大な能力、ボールを早く投げるとかバットでボールを打つとかを見てすごいなとはあんまり思われない。よく頑張ってるなと思われるでしょうけど、なぜならそれだけの力を与えたのは神だから。生まれつきハンディキャップの人だっていらっしゃいます。その人は走ることもできない、野球することもできない、ダメだなとは神は思われません。その人がそういうふうに生まれついているということも知っています。神が見られるのはどんな心で生きようとしているか、その与えられた状況の中で愛そうとしているのか、許そうとしているのか、優しい心で人を助けようとしておられるのか、それを見られるんです。だから能力もないし、見たくれも大したことないし、もう全然普通で意味がないという声が聞こえたならば、それは神の声ではありません。それはむしろ悪魔のささやきでしょう。そして悪魔ってすっごい強いんです。ものすごい強い。そして今まで多くの人々を誘惑して堕落させてきました。だから人間の弱点が何かっていうのも知り尽くしています。これに自分の努力だけで勝てるとは思ってはなりません。神からの助けがなければ悪魔に勝っていくことはできないんです。だから神につながり、神の守りをいただき、祈りによって神天に向かって生きていくということが大切なんです。そしてこれを見ますと、我々の戦いは 私たちの戦いは12節、人間に対するものではなく支配、権威、闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊に対するものだからですというふうに記されています。それゆえ悪しき日にあってよく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を取りなさいと書かれています。人間に対する戦いではない、そうではなくて支配、権威、闇の世界の支配者云々というふうに書かれています。それは霊的な力っていうのは世界の中で働いています。また世界のあるいは人間の社会政治的な構造の中にも働いています。人々が縛り付けられるような構造、例えば奴隷制、これは廃止してきました。あるいはカースト制、これは今なおインドにおいて力を持っています。差別的な構造っていうのがあるんです。これを見極めて人々が解放されるようにしていかなければなりません。あるいは政治的な癒着、自分の私腹を燃やす、肥やすために、お金が入ってくるようにするために、人々があるいは国が不利になるような状況でも癒着していくということは普通に起こります。実は教会すらも、特に教会が大きい地域、南米などでは権力層と癒着していたことがありました。それは悔い改めて教会も直していかなければなりませんでした。権力は必ず堕落します。それはキリスト教がよく知っています。すべての権力は長期的には必ず堕落します。だからその癒着し、あるいは権力を持っている人を引きずり下ろすことができるようなシステムが必要なんです。それが民主主義を必要としている理由なんです。選挙が行われます。もう1週間で必ず言ってください。もし民主主義が大切だと思うな、民主主義ってそんな完全なものではないんです。歴史の中でも民主主義っていうのは古代ギリシャからありましたけれども、批判的な人たちがたくさんいました。だけど全ての我々が経験してきたシステムの中では一番マシなものです。だから独裁者、独裁制よりも民主主義の方がマシ。民主主義は決定に時間がかかるし、変な人が上に立つこともあるし、民衆が愚かであるなら変な人が選ばれていきます。にもかかわらず民主主義は一番マシな方法として我々は理解しているわけです。ですから必ず選挙に行き、自分が良いと思う人を選んでください。そういう社会的な構造の中にも罪はあります。そして霊的な罪もあります。でパウロはそれを人々に、エフェソの人々に過小評価させたくなかったんです。残忍な人もいるし、狡猾な人もいるし、そのような機関もあります。人を人として扱わないような人もいます。そして悪魔、全世界の支配者、このように権力を持っている人という意味の言葉が使われてますけど、悪魔はこの世において権力を持っています。ささやきはこうです。能力がなければ意味がない、見た目が良くないと意味がない、力がないと意味がない、セレブでないと人から注目されない、だからさ、人になり他の人に勝ってる、それが悪魔からのささやきかけです。イエス様は考えてみたら、この世では勝ち組ではありませんでした。イエス様は馬小屋にお生まれになり、ずっと生涯の中で貧しくあり、そして人々を愛し抜き、そして十字架にかけられて殺されました。その時弟子たちはみんな逃げていった。ある意味ではルーザーに見えます。だけどイエス様は、私はすでにこの世に勝ったのですと言われた。イエス様はこの世で勝ったのではないんです。悪魔はこの世で勝つ方法を教えてくれます。でも神に従う生き方っていうのは、この世に勝つ生き方を神は教えてくださるんです。どのようにしたらいいのか。最後に3番目に、神のすべての武具を身につけるということをお話ししていきたいと思います。悪魔が我々から取り上げようとするのは、もちろん生命、電車に飛び込みたくなるっていうのは、これは悪魔からの語りかけっていうのはあると思います。そして戦争が起き、人が傷ついたり人が死ぬ、これも悪魔が喜ぶこと、神が悲しまれること、それを止めなければなりません。人がいじめられている、それも止めなければなりません。人が傷ついている、それも止めなければならない。 人権が守られない、それも止めなければならない。そして神が愛しておられること、そして人は全ての人に価値があるんだということをキリスト者は伝えなければなりません。悪魔は生命財産だけでなく霊的な天における財産も取り上げようとするんです。同じエフェソ信徒への手紙に1章3節を読みますね。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上で、新たな天と新たな地のあの天ですね、天上であらゆる霊の祝福をもって私たちを祝福し、天地創造の前にキリストにあって私たちをお選びになりました。私たちが愛のうちに見舞いで聖なる傷のないものとなるためです。神が与えてくださった祝福、それらをもう悪魔は我々から破壊しようとして、取り上げようとしているということです。私たちは愛するように作られてるんです。みんな愛されたいと思ってます。何ができるから、頭がいいから、成績がいいから、人に認められてるから、そんなのとは関係なく、あるがままで愛されたいと私たちはみんな思ってます。また私たちはみんな愛したいと思ってます。心から何か優れてるからじゃなくて、本当に愛したいと思ってるはず。それは愛である神によって、そういう生き方をするように我々は作ってるんだ。そうではない競争の中にできないと価値がないな、戦い、その価値観の中に放り込まれているんです。なので神のすべての武具を身につけなさいとパウロは語ります。次お願いします。パウロはね、ローマで、これローマの兵隊ですけども、ローマの兵士の戦いの様子ですけど、ローマで兵士によって監視されてました。で、兵士は武具を身につけてました。だからおそらくそのイメージで語っていったんだろうと思います。この盾や火がついた矢が飛んできていました、この時代。だからパウロはそのイメージでクリスチャンに対しても悪魔から非常に多くの攻撃が来る、それに対応しなさいということを語っているわけなんです。守るための全ての武具、この、先ほど読みした聖書では武具としか書いてありませんけれども、パノプリアンという言葉が出てます。これは全ての武具使われる意味の方が多いです。火にあって読みますね。そのよく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるに神の武具を取りなさい。つまり立って真理の帯を締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音を告げる備え履物としなさい。これらすべてとともに信仰の盾を手に取りなさい。それに悪しき者の放つ燃える矢をすべて消すことができます。また救いの兜をかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。ここで使われている武具っていうのは全部ディフェンスのためのものです。そういう意味で使われている言葉です。攻められてくるときにそれをきちんと自分を守ることが、あるいは周りの人を守ることができるように。次お願いします。この箇所、ローマ、あ、失礼、エフェソ書で用いられているのは、まず腰に真理の帯を締めなさい。帯っていうのは武具ではないですけど、武具の下につけなければならないものです。そして胸には胸当て、正義の胸当てをつけなさい。正義の胸当てというのは人格の高潔さ、正しい行動をするということ、それがなければならない。そして足には平和の福音の備え、我々がどこかに行くときには神の平和を人々に伝えるということ、戦争が起こり争いがある世界になって、会議においても会社においても私たちは平和を携えていくことができるように、平和の福音の備えを履き、そして信仰の大盾を取りなさい。さっきも大盾で矢から自ら守ってましたけど、この言葉は扉から取られた言葉です。だから扉のようにでっかい大きなこの大盾を取る。で、大盾は信仰を表しています。神への信頼、人々にいろんなこと言われたり、嫌なこと言われたり、悪口言われたり、陰口叩かれたり、 SNS で何か批判が来たりすることっていうのもある かもしれません。その時に神が愛であるということを覚えるということです。神が愛であり、私たちをあるがままで愛してくださっているということ。何ができてもできなくても。これが体全体を覆う大きな盾なんです。神への信頼。そしてその盾には皮でカバーがされていて、火がついた矢を消すことができるようになっていました。この大盾っていうのはあなたの心を守ります。神が愛であり、神があなたを愛してくださっているということが分かるときに、あなたの心は守られています。今日、メンタルなケアをしないで済む人っていうのはほとんどいないと思います。これだけストレスが多く、そしてプレッシャーが多く、ひどいことを言ったり言われたり、ネットでなんだか LINE が既読スルーされてしまった、それだけで傷つく人だっていると思います。心を守ることって大切なんです。神が愛であるということ、そしてこの方が全てを作られ、この方がイエス・キリストを送ってくださり、天の御国へと招こうとしていてくださる。それに信頼し、神につながっているということが大切なんです。敵は、悪しき者は我々を滅ぼそうとしています。神に頼る信仰だけがそれを消すことができます。すべてのものは過ぎ去っていきます。だけど、神のみは決して変わることがありません。そして救いの兜。兜がないと、ヘルメットがないと致命傷を負ってしまいます。神からの救いというのを受け取る。そして剣。剣というのは攻めていくようにも見えると思いますが、御言葉の剣、すなわち聖書の言葉としてこれ語られているんです。イエス・キリストは40日間悪魔からの攻撃を受けました。荒野で断食をして、公の生涯に出ていく前に荒野で悪魔からの攻撃を受けられました。その時に、例えばね、もしお前が神だったら、ていうかお前神なんだから、断食してお腹空いてんだろう、そこに石がいっぱいある、奇跡できるんだろうから、それは全部パンに変えればいいじゃないか。で自分も食べて周りの人たち、空腹の人たちにあげたら、みんなお前を神として崇めてくれるよ。と誘惑してくるんです。例えばその時にイエス様は、人はパンのみにて生きるにあらず、人が生きるのはパンによってだけではない、神のから来る一つ一つの言葉によるという新明記の言葉を用いて、悪魔に御言葉の剣を用い戦って行かれたんです。今日日本では人身事故、先日もありました、3万人ほどの人が毎年分かってるだけで命を自ら絶っていきます。なぜ死ぬのか、パンがないからではありません。パンがあっても生きていくことはできないんです。我々はパンだけで生きるのではない。神につながり、神からの愛を受け取っていかないと生きていかれないんです。そのように御言葉の剣を用いてイエス様は戦って行かれました。神殿の頂上に立たせて、今度は悪魔は聖書の言葉を引用して、天使たちがあなたの足を守るって聖書書いてあるじゃないか。飛び降りてみるよ。そしたらスーパースターとして人についてくるよと悪魔は語りかけました。それに対してイエス様は、あなたの神である主を試みてはならない。聖書の本当に意味するところを持って、御言葉の剣を持って悪魔に戦っていったんです。それがこの御言葉の剣。イエス様の御言葉の用い方、それが模範です。そしてさらには祈りも同じように武具としてと同じように、分子形を用いてここで語っています。どんな時でも祈ってください。祈りが生活習慣になっていくこと、忍耐の限りを尽くして祈ってください。目を覚まして祈ってほしい。イエス様ゲッセマネの園の時にも言われました。これらは単なる人間の努力としての祈りじゃなくて、聖霊による祈りです。これを神とつながっていくことを求めていってください。パウロは私のためにも祈ってほしいというふうに言っています。ローマの兵士を、さっきのことをおそらく思ったんでしょう。ローマにはたくさんの大使たちが集まっていました。ローマ帝国に来るさまざまな地域からの大使が集まっていた。彼らと思いながら、パウロは私は主の神の大使として、御言葉を伝えている、神のメッセージを人々に伝えているんだということを彼は語っているわけです。すべてのものは これからの地すべてのものがイエス・キリストにあって一つになっていく。そして新たな天と新たな地が作られ、そこへと導かれていく。生涯は人の死にます、いつの日か。今の日本人平均寿命81歳です、男性。女性88歳。亡くなる日が来ます。でもそれで終わりではない。神の御国へと導いてくださる。すべての人を神は導こうと思っている。そのメッセージを伝える大使として私はいるんだ。牢獄につながれているけれども、だから私のために祈ってほしい。大胆に語れるようにとパウロは語っています。パウロは自分が戦いの最前線にいるということを意識していました。牢獄の中にいました。だけど彼は戦いの最前線におり、彼が書いた手紙が今日2000年経って今なお読まれているんです。神からのメッセージとして。だから私のために祈ってほしいとパウロはエペソの信徒たちに語っていったんです。祈ること、最後に、これはこのエペソ信徒への手紙ではないですけれども、聖カタリナという方がおられます。私の非常に尊敬している方ですけれども、彼女が、先週私が彼女が自分のメイに対して書いた手紙、メイは修道院に入っていく修道女になられた方でしたけど、その手紙の終わりの中で祈りには3種類ありますということを語っておられました。一つ目、それはテサロニケ信徒への手紙にも書かれているように、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさいって言葉ありますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいというのがあります。絶えず祈るというのは、まるでスマホがクラウドにつながっているように、ネットにつながっているように、いつもつながっているわけです。で、 LINE とかピーンとか来たりしますね、何かあったら。そのように神にいつもつながっているような祈り、朝起きて足の裏が床につく前に、今日一日神様あなたを愛し、隣人を愛して生きることができますように、祈ってから足の裏を床につけてくださいって申し上げています。朝起きた瞬間から心が神につながっていることができるように、そして夜寝るときは一日を振り返って罪を告白をしてごめんなさいと言い、神からの許しを受け取って寝てくださいと言ってますね。そして1日8回のお祈りしてくださいと言っても、それは常に神につながることができるように、その絶え間ない祈りが一つ。もう一つは口で祈る祈り。これはさっきお祈りした主の祈りがその典型的なものです。あるいは朝の祈り、夕の祈り、これらも皆さんに紹介をしてきました。これらの祈りをしていくということ、これが2番目。そしてその中で特別に神の臨在が迫ってくることというのがあります。実はそれあんまり経験されたことないかもしれませんけれども、そういうことってのがあるんですね。その時には心を神に本当に開いて、口を閉じて神と心が一つになっていくような、 むしろ神秘的なお祈り、神との一致というのがあるんですね。それが最も高き祈りになると思います。言葉にならないような祈り。そしてそれが終わっていくときに、また口で祈る祈りをしていったらいいというふうに、シエナのカタリナ様は書いておられましたが、それは皆さんの何人かの方々にとっては助けになるかと思います。今日は霊的な戦いについてのお話をしてまいりました。まずは戦いがあるんだということ、イライラもそう、頭にくることもそう、不安もそう、それは攻撃を受けているということです。ですから敵を知り、神のすべての武具をぜひ取っていただきたい、そして神に助けを求めていただきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちは弱き者です。でもあなたは私たちを愛していてくださり、私たちを助けようとしていてくださいます。そして私たちを天の御国へと招こうとしていてくださいます。その豊かな愛と恵みに感謝をいたします。どうか今日から始まる一週間をあなたと共に、喜びのうちに、平安のうちに、あなたを愛し、隣人を愛して生きていくことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。